じゃあちょっと後半ね、喋りたいんですけど、まあ、後半はまあちょっとデザインってことで、ちょっとこう、こういう人も実はなんかデザインしてんじゃないのっていう、そんな有名人というか、まあ大林さんと僕が共通に好きな人物で、この人ってデザイナーとしてすごくないかみたいな評価をしたいというか、もう常にすごい評価されてるんですけど、人についてちょっと話したいなと思うんですけど、でそれが、まあ、誰かっていうと、あのカニエ・ウエストなんですね。
そんな入りなん
ですね。そうそう、まあ、これは言うとかないと先に誰のことについて話してんだっていう思うんで、
カニエ・ウエスト、デザイナーとしてっていう話なんだと。
あ、まあ、はい、そう、まあ、評価はなん、まあ、一応前半の話がああいう話だったんで、
はいはいはい、まあそうですね、
そう、まあ、そんな感じなんですけど、うん、で、
まあ、結構無理やりつないできました。
無理やりつないだかもあるんですけど、まあ、カニエ・ウエストの話がしたかったっていうことなんですよ。
はいはい、
あんまりする機会ないじゃないですか。
まあそうですね、
うん、で、
そうですか、よくわかんないですね。
カニエ・ウエストについて飲み会で話したことありますか？
あー、どうですかね。 あるかもしれないです。飲み会じゃないかもしれないですけど、うんうん、
で、
あ、そういう意味だとあれなんですよ、うん、僕だから前言ったかもしれないですけど、ヒップホップの DJ やってたんで、
はいはいはい、
その辺の連中とは
そうかそうか
よく話はしてましたけど、
はいはいはい、
まあまあまあまあ、でもまあちょっとあれですよね、インサイダーというかあれですよね、うん、そういうとこでしかしないって感じですよ、
ね、そうですよね。で、なんかもちろん音楽的にはすごい評価されてる人じゃないですか。
うんうん
うん、
うん、結構怪しいですけどね。
あ、そうですか。
なんかその存在として。
存在としてはいろいろね、こう発言に。
発言が。まあいろいろ。
で、結構最近ファッションとかも、ファッションデザイナー。
ファッションデザイナーです、ね。
デザイナーとしての方がなんか力入れてるみたいな。はい、8割ファッションやってて、音楽は2割だみたいな発言があったりしてるみたいですけど。でそんな感じで僕カニウエストについてちょっと最近調べてたんですよ、
はい、
どんな人なんだろうなこの人
は、はいはい、
で調べてたら、はい、大林さんのブログにぶち当たったんですよね。
はい、
あのそのタイトルが
あれ、あの、はい、
イーザスコンプレックスっていうね、はい、なかなか刺激的なタイトルだった。
刺激的ですか。
多分検索した時の条件がカニウエスト革新性とか、なんかそんな何が新しいのかみたいなところ誰か言ってないかなと思って、
面白いですね。
確かそんなキーワード入れてたと思うんですけど、はい、でこのブログが面白かったんですよね。
はいはい、ありがとうございます。
でこのブログの内容はあれですよね、2000何年のあれなんですか、
ね、ね、あれがだから2年
14年ぐらい、13年
14年ですかね。そう、
最新という
か、まあまあそうですね、1年ちょっとぐらいですかね、2年も経ってないと思いますけど、
その
イーザス、
カニエ・イーザスっていう、うん、その最新アルバムがあるんですけど、うん、それについてのレビューというか感想、
レビューというか、まあ、あれは何でしょうね、まあまあでもさっき大作さん言われてたようなカニエ・ウェストとは誰かみたいな、
はい、カニエ・ウェスト論ですかね。
あ、そうですね、カニエ・ウェスト
論じたって感じですよね。
そうですね、だからずっと僕も、うん、すごい興味ある人で、
はい、
でも、うん、まあなんかダサいこといっぱいやってるじゃないですか、
うん、
何もなんでこんな気になるんだろうなと、は
いはい、ダサいこと、例えば
ダサいこと、はい、いや、なんか
問題行動ですかね。
問題行動だけではなくて、その、ファッション界に彼が行ったのが確か10年ぐらい前だったと思うんですけど、
はい、
当時は、ファレル・ウィリアムスってちょっと前にあの、
うん、
ハッピーとか流行らせてた人、
去年大ヒットしましたよね。
ですよね。なんかあの人がだから10年ぐらい前に本当にすごい、なんかなんでしょうね、まあ本当にその一番そのモテる男みたいな、
はいはいはい、
すごいイケてる時期があって、うん、その時に何でしたっけ、ベープでしたっけ、
はい、ベーシングエイプ
とかとやってたのかな、
なんか仲いいですよね。
あ、2号とやってたのかな、なんかそんなのやってる時に、カニエが あれなんですよ、あの村上隆と組んで、
はいはい、
なんかあのいろいろやったり
とか、なんかアルバムのジャケットも
たりとか、あとファッション会とか行ってて、はいはい、その頃ね、すごいファッション会からバカにされてたらしくて、はいはい、何やってんだこいつって感じで言われてたらしいんですけど、いやなんかそういうね、なんかいろいろ変なよくわかんないことやってるんですけど、はいはい、なんか憎めないなっていうようなところがあって、すごいずっと気になる存在だったんですよ。はいはい、でいろいろこう、これ海外の記事結構訳すというか、まあ読んで気になるとこ訳したりとかして、うん、相当調べて書いたんですけど、
まず21世紀型のロックスターっていう段落がありますね。
ああでもまあなんかそう、うん、そういう一つの結論は出ました、
ね、うん、なんこれはどういう意味合いですか。
これはまあ破滅型だったと思うんですよ、もともとロックスターっていうものって、
うん、例えば引き合いに出されてるのあれですよね、アクセル・ローズとか。
ああそうですね、そこは、うん、アクセル・ローズを引き合いに出したのは、うん、アクセル・ローズが、
ちなみにアクセル・ローズは
ガンズ&ローゼスの人ですね。
80年代ですかね、
80年代後半です
ので、後半のロックスターというか、
そうですね、だから、うん、ハードロックがすごい流行り尽くして、スタジアムロック、スタジアムで大きいとこでやって、うん、出て、まあすごく完全なファッション化してる、
はい、
商業化してる、
ま
あ、そう状態の時にガンズ&ローゼスは本当に多分ね、叩き上げっぽかったんですよ、
うん、
でだからガンズ&ローゼスが本物っぽく見えたことで、それまでいた例えばボンジョビとかそういう人たちが急にダサく見えたと思うんですね、うん、でアクセル・ローズがやっぱりそのなんかちょっとその神格化されてるみたいな存在で、うん、でその後でもね、なんか彼もまあ問題行動いろいろ起こしたりとかしてたじゃないですか、うん、で、そこにも書いてたと思うんですけど、
そう精神カウンセラーとね、
そう精神カウンセラーとそのトレーナーっていうのは本当にあの、うん、なんですか、あの
フィットネス、
そう、うん、エクササイズをする時のトレーナーをつけてたのが、
当時アクセル・ローズはそういう人を引き連れてこうツアー回ってたみたいな、
ツアーというかまあ本当にいつもお抱えとしていたって感じで、それがだから90年代前半なんですね、うん、でそれから20年経って今カニエ・ウェストが同じようなすごくまあお騒がせな存在じゃないですか、
うん、
でカニエ・ウェストが引き連れてるのが、うん、そこに書いてるようにあの、ファッションコンサルタントとあれですよ、検索する人、アナリストなんですよ、
はいはい、
そう、そこがね、まあなんかその時代性を表してるとともに、うん、まあまあでもあの本当にあこの人破滅型なんだなっていうのを、はい、気づいて、
はい、
で今ロックで破滅型の人って いないというか、うん、まあそこがうん、はまんない、うん、
だからアクセル・ローズのままですよね、破滅型といっても、
まあそうですね、
当時の
そうですね、
破滅型、
当時の破滅型
ってるみたいな、
そうですね、
酒とドラッグと女で溺れるみたいな、
そうですね、
スタイル
を、うん、
なんか伝統芸能のようにやってるロックスターは未だにいそうな気はしますけどね。
ああそうですね、だからうんうん、
リバティーンズの、
いやああ、うん、まあ彼とかはね、
まあ10年前ぐらいです
かね、確かに確かに、うん、そうですね、
やっぱああいう人の特徴って、
はいはい、
アクセル・ローズもあのリバティーンズのピート・ドハーティもそうですけど、はいはい、基本太るんですよね。
ああそうですね、うん、
で全然作品出さなくなるというか、
はいはい、
うん、
ピート・ドハーティもまあ面白いですね、
うん、破滅型のでファッション的にもなんか注目されるみたいな、でもカニエ・ウェストはそういう感じはなんか健康的なイメージはありますよね。
あ本当ですか、
実際どうなのか知らないです
か。なんかだからそこはもう一個だ、うん、やっぱりそのスタイルみたいなのがあって、ヒップホップってところがすごく大きいんじゃないかなと思うんですよね、うん、まあ基本はねマッチョな世界なので、
でもだからヒップホップやってる人が今スターに一番なりやすいですかね、アメリカとか世界的に。
なんでしょうね、うん、まあ今
売れるっていうことですかね、
うん、そうですね、ヒットチャートも聞いてたら、うん、あのほんとヒップホップばっかり
なんで、そうですよね、うん、まあ、そのカニエ・ウェストのそのキャラとしての面白さっていうか、
うん、
まあ、そういうとこもありますよね、発言が面白いっていう、
発言、そうですね、なんかその記事で書いてるのは、うん、まあ、イーザスっていうのが結局Y イーザスの EEイージー
っていうのがあだ名なんですよね。
そう、あのあだ名で、うん、でまあそれとジーザスの掛け合わせでイーザスってなってるんですけど、うん、まあ、彼がなんでここまでその神にこだわるのかっていうようなところとかをいろいろ調べていくと、 イギリスの精神科医がなんか面白いそのなんていうんですか診断をしてたりとかして、はいはい、
どんな診断ですか。
ですね、何でしたっけ。救世主コンプレックスって言ってたんですよ。
救世主に
メシアですね。救世主、はい。
エゴと古代妄想の合併症だみたいな。
そう。
なるほど。
っていうことを言ってて、なんか、
神にならないといけないと
思い込んでると。多分だからそう思い込んでる感じは面白いんじゃないかなと思ったんじゃない。
だからそういう作品のタイトルももう自分は神だみたいな。
そうですね。イーザスっていうのもそうですし、その前からずっとその神に関する歌は歌い続けていて、でもそれが別に、なんでしょうね、敬虔なカトリックみたいな話ではなくて、はいはい、やっぱりその神がいて自分がいるみたいな、はい、その、なんか言い方をずっとしていて、はいはい、そのうちだからだんだんその、まあ、今その自分が神っていう「I am a God」っていう曲もあったりするんですけど、うん、その、そうなる前にだんだんその神が乗り移っていくみたいなのが、うん、割とその曲 の, 歴史を見ていくとあって、はいはい、なんかその辺を分析した記事ですね。
なるほど、
はい。
でもこのアルバム基本的にすごく聴きやすいっていうかいいですよね。
聴きやすかったですか。本当ですか。
いや最初聞いた時はびっくりしましたけど、
あ、そうですね、
なんだこれ、ね、何が起こってるんだみたいな感じがしましたけど、
あ、なんかね、だから今、うん、ヒップホップやっぱり、結構面白いので、うん、まあそれこそケンドリック・ラマーとか、
はいはいはい、
エイサップ・ロッキーとかすごく元気のいい若手
で、
で才能があるみたいなやつがいるので、
うん、多分カニー・ウエストの10歳
そうですね、熟
した世代したぐらいの世代ですよね、
がまあ本当にね、うん、才能ある人たちが活躍してて、しかも毎回毎回こうチャレンジングな出してるじゃないですか、うん、だから彼まあすごい負けず嫌いだと思うんで、はいはい、その度にもうなんか、毎回毎回おかしくなってそれで進化していってるんだと思うんですけど、その、うん、おかしくなり具合がやっぱ面白いんですよね。だから
だからでもカニエ・ウェストが一番こうなんか変わってませんか、作品ごとに雰囲気が。
あ、それは多分変わらなきゃと思ってるみたいですね。ケンドリック
・ラマーとかは割とこう延長線上に、
まあ真面目ですよね。
真面目な進化、正当進化ですよね、
トリックスターなんだと思います。だから、うん、カニエ・ウェスト
だから結構やっぱエンターテイナーですよね。
そうですね、そうですね、
そこでやっぱり憎めない要因なんじゃないですか。
マイケル・ジャクソンがいなくなったらあとは俺に任せろ的なこと言ってたらしい、
うんうん、でまた叩かれてましたよね。
まあ叩かれますよね、
それ。うん、だから
なんかその辺がね、多分ね、なんか、まあバカだからいいんでしょうね。バカだから好きなんだと思います、うん、
そう、やっぱその憎めなさっていうのは全、すごくありますよね、今後どうなるのかちょっとわからないですけど、ファッションデザイナーとして。
この間でも大統領選に出るっていう、
言ってましたね、
VMA かなんかで言って、
うん、またそれもなんか冗談だよみたいな、
いや、なんかあれなんです、あれだからあれも結局ちょっと誤解を生んでる話で、はいはいはい、その確かその前にギャグでというか、まあ、なんかバックステージでマリファナ吸ってきて出てきてるっていう話があった後に、このあと大統領選出るぞって言って、まあだから、ボケてるんですけど、彼いつも本気なんで、まあだからそこもだから本気かボケなのか分かんないんですよね。でも本気なんじゃないかなと思うんですけど、結局。だからまあ、誤解を生みやすい人なんでしょうけど、まあすごい好きですね。
まあ、とりあえずこのカニエ・ウェストのなんかこれなんか聞いてみてもらえると、アップルミュージックとかで、ね、気軽に聞けますからね、
ですね、
全部あるし。
アップルミュージック使ってますか。
使ってます。僕入りましたよ、ファミリープランに。
あ、本当ですか。
はい、あれいいなと思って。
僕結局やめちゃいました。
あ、そうですか。
はい、ローカルに切り替えました。
もう自分で買うよりはあれで、
まあでもそれがいいでしょうね。多分どこかでまた切り替えるんだろうなって気はします。
だからそれで聞いてみてもらって、でも聞きやすいですよね
そうですか、
うん、これ聞いて聞いて、あ、これダメだなって人いますか。
いるでしょう。
あ、いますか。
いるんじゃない
ですか。あ、この最新作じゃなくてその過去作とかで言うと、
あ、いやー、どうですかね。まあ今時ね、ヒップホップ聞かない、聞けないっていう人はあんま若者ではいないかもしれないですけど、
うん、
まあ音楽だけは趣味の問題なんで分かんないですよ。
まあ、趣味ですからね。合う合わないはあると思いますけど、まあなんか一個通して聞いてみてもらえると、なんかファンになる人もいるんじゃないかなと思いますけどね。最近なんかおすすめの人とかいますか。
最近ですか。最近何かな。まあさっきちらっと言いましたけど、まあこれもね、結構普通に結構売れてるんで言うまでもないかもしれないですけど、まあケンドリック・ラマーの新譜はすごい良かったです
ね、はい、あれ今年ですよね。
あれ今年ですね、
うん、ケンドリック・ラマーはやっぱりラップの名手というか、なんか、
ああそうですね、
あれこれ何人で歌ってんのみたいなのが実は一人でやってたりとか、
なんか、
すごいですよね。濃い色っていうか、なんか
そうですね、なんかドヤ感が若干なくなったなと思って、うん、それが本当良かったなと思いました、
うん、
前はやっぱり客演とかするときに、まあ短いバースなんで、うん、
はい、
たくさんこうね詰め込まないといけないっていうのがあったのかもしれないですけど、はいはい、すごい俺はラップうまいんだっていうような、うん、なんかその、うん、ドヤって感じがあったんですけど、今回はそれが減った気がします、
うん、なんかいろんなラッパーに喧嘩打った曲もありましたよね。
ああ、はいはい、
一時期なんか、
はいはい、ありました、ね、うん、なんか JG がそれに返したりとかしてましたよ、確か、
うん、でもやっぱこうなんかこのヒップホップというかこのラップの形態が、
はい、
今の時代で今一番受けてるのっていうのは、なんでこのロックよりもこのラップの形態の方が、
うん、
なんでこう浸透するんですかね、広がるんですかね。
うん、それ10年ぐらい前に聞いてもらえると多分即答してたと思うんですけど、
うん、
なんかね昔思ったのは
なんかツイッターっぽくないですか、ラップって。
あ、
こうなんか思ったことをとりあえず言ってみるというか。
そうだからあれはあると思うんですよ、うん、ジャズじゃないですけど、その、即興演奏ではなくてそのフリースタイルっていうカルチャーがあって、うん、
はいはい、
で、ライブみたいなのやると一番最後の、まあ、本当にだから 朝方ですよね、
はい、
クラブとかだと、うん、にやるのが、まあ、あの DJ が曲をかけて、
はい、
そこでまあいろんなやつがこうフリースタイルでただただやるっていうのをやるんですけど、
はいはいはい、
だから DJ が曲かけてそれに、ラッパーが入ってくればそこで音楽は成立しちゃうんで、
はい、まあ、基本まあどんなビートであってもというか、
うんうん、ある程度合わせれますよね、
うん、そこがいいところですよね、
うんうんうん、
まあ、楽器がなくても急にこう表現できたりするっていうところが、
そうですね、なんかそういう意味だとちょっとパンクっぽさもあるというか、まあ、誰でもできる、うん、誰でも始めれるっていう、まあ、マイク持ってラップすりゃいい、
はい、
でそうじゃなかったら、レコード持ってくりゃいいっていう話なので、うん、最近だからね、歌詞見てて面白いなと思ったんですけど、まあ、その人ラッパーっていうよりは R&B 系の人ですけど、はい、まあ、文化としてはすごい近いんで、まあ金よこせ女よこせみたいなことはよく言ってましたけど、うん、まあ、ドラッグよこせみたいなことは言ってましたけど、
はいはい、
クラウトよこせって言ってる人が出てきてて、
うん、
新しいなと思いました2010年代、
うん、なんか最新用語結構入れたりして、
あ、
一番入ってきます
よね。そう、その辺に、ためらいがないというかね、うん、
だから、うん、古くなること恐れないっていうか、もう今だけ通じりゃいいんだよ的なキーワードがどんどん、
う
ん、
そうですね、
その当時しか伝わらないネタとかがどんどん入ってくるから、
うん、 そうですね、
それが面白い感じはあるかもしれないですよね。
確かに、
うん、だからそれなんかツイッターっぽいなっていうか、
あ、
流れちゃえば終わりなんだよ
ね、はいはい、
人のこうなんかリツイートする感覚もなんかあったりするじゃないですか。他の人が言った言い回しを使うとか、はい
はい、そうですね、
なんかあそこら辺のこうコラージュ感っていうんですか。
あ、なるほどね。
っていうのがインターネットっぽいのかもしれないですね、
うんうんうん、
考え方が、うん、あのラップジーニアスっていうサイトも結構
まさに今その話しようとしてました。
すごい流行ってますもんね。
あ、ラップジーニアスよくできてますよね、
うん、だからラップジーニアスも結構あれ面白くて、うん、ここはこういう意味なんだよとかを、
うんうん、
こうファンが書き込んだりとか、
はいはい、
でそれができるのがラップだったってところが面白いですよね。
うん、なんで、まあ、今ねいろいろ、
まあ、いろんな
ジャンルありますけど、
うん、でも多分 一番盛り上がってるのはラップなんでしょうね。
まあまあまあ
現状
ラップジーニアスから始まってますもん、
うん、
いやそこ僕のあれですよ、英語の教材ですよ。
まあそうなんですか。
あれとアーバンディクショナリーですね。
アーバンディクショナリーって何ですか。
アーバンディクショナリーはまあスラングとかその辺の最新の用語を、
あ、なるほど、
その同じように更新していくようなやつなんですけど、やっぱり分かんなくてインターネットでもちょっと遅いぐらいのスラングはやっぱりあったりするんで、うん、ダットピフっていう
あのね
ミックステープ配りまくってるサイトがあるんですけど、はいはい、そこのデータとかを落とすとデータが汚いんですよ。
うーん
そのアーティスト名のとこ消えてたりとか、
はいはいはい、
曲順の、 あの1,2,3,4 っていうのが入ってなかったりとか、はいはい、ちょっと変なところにスペース入ってたりとか、
はいはい、
ラフなヒップホップだなって思いながらまあ僕そういうところは割とあのメタデータの管理は几帳面なんで、はい、全部直すんですけど自分でめん
ど
くせえなと思いながら直すんですけど、でもなんかそのなんかデータの取り扱い適当だなっていうところとかはすごい質感になってますよね、
うん、そうですよね。それでもありなものなのかもしれない
ですね。そうですね、うん、昔で言うとだからそのレコードのプレスが荒いとかそういう感覚に近くて、う
ん、今後音楽ってまあさっき言ったみたいなそういう Apple Music とか、
うんうんうん、
そういうストリーミング系がもう主流になると思うんですけど、
うんうんうん、
なんかああいうミックステープみたいな文化とか、
うん、
ああいうのはどうなっていくんですかね。まあサウンドクラウドとか最近はなんかいっぱいありますけど、
まさにでもそんなようなことを
あブログに書かれ
てましたか。さっきのブログの2011年に書いてるんですけど、うん、これがもうでもこれが5年近く前なんでだいぶ古くなってると思うんですけど、
はい、
ウェブサービス音楽系ウェブサービスの未来がどうなるかみたいなことを珍しく書いてるんですけど、はいはい、
なるほど。
そのミックステープ文化っていうのがやっぱり不思議な気がして、うん、要するに違法っていうのが分かってるけど、
はい、
売られてしまうっていうのがそのままネットでもやっぱりあって、うん、
はい、
でもちろんそのレコード会社が出す音源っていうのは正規版みたいなことであるんですけど、はい、うん、でもまあなんかそのヒップホップのグループが勝手に取って自分らで勝手に配るとかは今でもやってたりとかして、
はいはい、
でその辺はだからその辺のそのまあだから法律というかその制度ではなくてマナーって感じのレベルのその、はい、なんでしょうね、そのヒップホップのその暗黙知というかその常識みたいな空気みたいな話ですけど、はいはいはい、なんかその辺分かってるやっぱりレコード会社があの契約をしてたりとか、逆に今度はヒップホップやってる人たちがレコード会社作ってたりとかするので、うんうん、そういうのは残っていってるんですよね。だからなんかブラックマーケットというかそういう海賊版文化っていうんですかね、なんかそういうのは何らかの形で残ってはいくんだろうなと思いますけど、
まあそうですよね。それがないとなんか新しいものが生まれにくいっていうか、そういう気もしますもんね。
なんかだからその辺でこの時すごい注目したのは、
うん、
ストレージサービス、
はいはい、
もう今なくなっちゃいましたけど、はい、メガアップロードとか
はいはい、
あとはメディアファイヤーなんか僕普通にあの普段よく使ってるんですけど、その、
はい、
なんですか、ファイヤーストレージでしたか、
はいはい、
あそこではなくてあのメディアファイヤーの方がよっぽど早いというか使いやすいんで使ったりしてるんですけど、
はいはいはい、
あとは、まあ、他にもいろんなあのサービスがありますけど、その音楽のジャンルとかアーティストのその気質によってその辺を使ってるサービスが違うっていうのが面白いなと思って、うんうん、それでちょっと調べてたんですけど、この時は
取り上げてるそのグループというかがオッドフューチャーっていう、
あ、これはそうですね、オッドフューチャーですね、
クルーというかグループですかね。
はい、最近これもう解散しちゃったんですけど。
あ、解散してるんですか。
解散しちゃったんですよ、うん、
タイラーザクリエイター。
そう、タイラーザクリエイター、まあこれも創造主ですよね。だから
だから次のカニエ・ウエストっぽいな雰囲気は。
ああ、そういう意味だとこの人のキャラクターはここそうですね、 この10年というかでは、う
ん、名前がすごいですよね。
うん、この人は才能あると思いますね、
うん、
面白いというか、まあそのよく ヒップホップの褒め言葉でイルとかドープとか言いますけど、この人本当にイルなんで、もうね、なんか狂ってる。
でこの人がもうそのさっきのダッドピフとかサウンドクラウドとか、
あこの人タイラーが使ってたのは、タイラーとかオールドフューチャーのメンバーが使ってたのはタンブラーなんですよ。タンブラーとツイッターを使ってて。
タンブラーですか。タンブラーに音源上げてるんですか。
はい、
お
い、まあ使いやすさだと思うんですよ。だから
その当時
ただただただこう何ですか、そのブログを書くとかだと、うん、例えばタイトルつけてとかそんなのしないといけないと思うんですけども、はいはい、ただただタンブラーを、なんでしょうね、そのログ用に、ログを残すようにこう使ってたりとかして、まあまあ、すごい適当に使えるってところがいいところなんだと思うんですけど。
ちょっとこれもね、載せときましょうか。すごい調べられてますね。はい、
これも結構調べて書きましたね。
そっか、バンドキャンプとかもね。
そう、バンドキャンプは、今はだいぶ使われるようになりましたけど、はい、この当時はまだ、ヒップホップの人たちが使ってなかったんですよ。
なるほど。
でそれは多分行儀からだと思うんですよ。
なるなると良すぎるんですね。
そうで、バンドキャンプ本当よくできてるサービスじゃないですか。あそこのページを見ると、はい、なんとなくそのアルバムの世界観ってところが見れて、で曲単位でも買えるしアルバムも落とせるしっていうので、はいはい、まあすごくよくできてるというか、そのなんていうんでしょうね、ストリーミングに移行期に、
はい、
その MP3 を売るサイトとしては完璧だと思うんですけど、そこでだからヒップホップの人たちが当時まだあんまり売ってなかったのがすごい面白くて、
うん、
まあ、それよりはなんか本当ミックステープでジップホイールでボーンと落とす方がヒップホップっぽい。
わかりますね、それはなんとなく。だからそこがあれですね。なるほど、なるほど。
そう、これはちなみにあのクリエイティブコモンズの話が結構入ってるんで、クリエイティブコモンズの日本のその支部、支社まで行かないのかな、うん、支部みたいなところにいる弁護士の人に見せたら、なんか、結構いい反応がもらいましたけど、うん、
だからそこはやっぱサービスの自由度がどこまであるかっていうのところで、
うんうんうん、
まあ、Twitter とか Tumblr って割とコンテンツに、まあ、Tumblr は若干その投稿できるメディアの種類を絞ってはいますけど、うんうん、まあ、使い方に制限はないですよね。
そうなんですよね、うん、
テキストだけでもいいし画像だけでもいいし、はい、みたいな、まあ、ツイッターも画像だけ上げてもいいし、うん、使い方はいろいろなんで、
うん、
ただバンドキャンプはもう音楽をミュージシャンが、
うん、
アーティストが音楽を売るためとか配信するために使いなさいっていうフォーマットでしか
多分その辺が窮屈なんですかね、
仕組みなんで、
うん、
そこには乗っかれないよっていうことなんでしょうね。
そう、でも自分がその仕事でやるとしたら、うん、多分バンドキャンプ寄りのサービスとかを設計することが多いので、
うん、いやそれは間違いなく、さっき その前半に話したそのターゲットユーザーとか、
うんうん
う
ん、
っていうのをちゃんとやると、
うんうん、
確実にバンドキャンプっぽいサービスの方が正しくはずなんですよ、
うんうん、正しいことが多いでしょうね。でも、うん、でもまあ彼らのそのめちゃくちゃな使い方っていうのがすごい面白いっていうか参考になるなと思ったんですよね。はい、そうですね。
だからツイッターとかタンブラーってあれを出せるって結構すごいんですよね、
うんうんうん、
あのシンプルさで、
うん
うんうん、それこそ前半のアフォーダンスを言うとアフォーダンスの余地があるっていうか、
あ
アフォーダンスをたくさん、何ですか、アフォーダンスをたくさん生み出す、
豊富なアフォーダンスがある、
豊富なアフォーダンスがあるサービスの方が世界的にグローバルにバツンっていくっていう可能性は全然秘めてるっていう感じがしますよね。
あ、行く時はそうなんでしょうね、
うん
うん、まあまあだからそこはあのデザイン思考の話で言うと、まあまあ、うん、まあイノベーションっていう言葉を使わずに言うと、なんでしょうね、まあだから既存のフレームにはまってないとか、うん、そんな感じですかね、うん、
だけどなかなかね、今更もうツイッターとかタンブラーみたいなサービスを出すのは非常に難しいところがあるんで、
うんうんうん、
だけどああいう方がやっぱり自由度がある方が熱狂的なファンの人がいますよね、うん、
タンブラーは僕も、
ずっとやってますか、
結構使ってるんですけど、うん、いくつかもアカウント持ってもう好き勝手使ってそのままほったらかしとかにしてるんですけど、うん、最初は本当、設計思想にすごく感動しましたね、
うん、
いやかっこいいなと思いました。
タンブラー創業者の人の名前忘れちゃったな、なん
か、あ、僕も忘れました。
すごい若いイケてる人ですよね。
はい、そうですね、
うん、 で、タンブラーは今ヤフーに売りましたよね。
ああそうですね、うん
うん、結構前に。でタンブラーは未だに多分伸びてるような雰囲気あるから、
うん、
なんかでどんどんなんかアップデートされてますよね、使い勝手も。
ああ結構変わってる気がしますね、
うん、結構変わってます、うん、しょっちゅうね。
まあでも今はもうさすがに興味はないですけど、本当に出始めはコンテンツを全部フラットに扱って、うん、でその何でしょう、一応その、参照元をたどれるみたいな仕組みだけ残して、それ以外まあ好き勝手できるじゃないですか、
うん、
なんかあの潔さというか、
そうそう、だから結構あの当時確か Web2.0 とかブログブームの一種として出たムーバブルタイプとか、
はいはい、
それに対するちょっとカウンター的なアプローチで出たウェブサービスだと思うんですけど、結構なんかカテゴリ化とか構造化がされてない雰囲気だったんですよね、タブラって。なんかそのエントリーがただ並んでるだけみたいな、あんまりこう検索とかしにくいねみたいな。でもこうビジュアルを前面に出す写真のポートフォリオとかにはすごく使いやすいねっていうところで、やっぱクリエイターが先に飛びついたっていう、そういうサービスですよね。
僕のいつぐらいだろう、これももう10年以上やってないかもしれないですけど、
結構みんなクリップしてませんか、ネット上で見つけた画像。
僕は
メモとか、
僕は、昔やってる時に、こういう風に、なんかもうプラグインがないから、なんていうんですか、あれができなくなってますね。モンタージュ理論っていうんですけど、徐々にこうドーナツから始まって、だんだんこう唇に変わって、それがまた違う形に変わってっていうのを、はいはい、その GIF 画像と JPEG でつなげて、延々とこうビジュアルプレイリストっていうそのコンセプトでやってたことがあるんですけど、もう今でもプラグイン外れて見れなくなっちゃってるんでダメです。そう、
この下だ、画像のしりとりというか。
ああそうですね、そうですね。
なるほど。
それをアーカイブで見ると一気に見れるかもしれないです。もしかしたらもう切れちゃってるやつありますけどね。まあ、GIF 画像が復活したのはタンブラーのおかげですよね。
うん、そうですね。
よくこんなのやってましたね。幾何学模様と、まあ。
タンブラーって有料でしたっけ？
いや、完全に無料じゃないですか。テーマも。
テーマ買うんだったら有料なんでしたっけ？
売ってたかな、ちょっと覚えてないです
けど。それか独自ドメインとかが有料なのかな。
そうかもしれないですね。
うん、僕も会社のサイトはタンブラーでやってますね。
あ、そうなんですか、
うん、お金払ったかどうかは忘れちゃいましたけど、なんか公式のページとか、なんかそのサービスの公式ブログとか作るときにタンブラーは非常にやりやすいですね、
まあ、簡単に作れますよね、
一時期そういうなんかサービスに付随するブログは結構タンブラーの時期が多かったんですけど、あの世の中で結構使われてるのが、
はいはいはい、
最近は結構そこがあのミディアムっていう、
ああそうですね、
ブログサービスに結構置き換わってますね。
ああそれはでもあれですね、まあ単発で何か記事を書くときって感じですか。
そうです、その記事、なんかニュースリリースをまとめるブログみたいなのは結構ミディアムの方が複数人編集とかしやすかったり、まあ書き味がいいっていうのはちょっとありますけど、
はいはい、そうですね、
じゃあちょっとね、今回はまとまりのない話で最後終わりましたけど、
前回について、
はい、
まあ前半はいい話だよ、
あそうですね、はい、じゃあこんな感じで第8回終わりたいと思います。
はい、どうも、
はい、ありがとうございました。